田舎の堤防を夕暮れ時にぼんやりベンチに座るのか、散歩するのもいいけれど、よもやま話も面白い。
今日の替え歌ジングルは NSP の夕暮れ時は寂しそうでした。春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。6月の24日、今日は UFO の日となっておりますな。日本では UFO って言いますけども、これ外国ではUFO ってちゃんと一つずつ言うみたいですね。なんか日本人はすぐこう縮めちゃう悪い癖がありますからな、まあ、ほんで UFO になっちゃう。そういや最初の頃は UFO って呼んでたんですよ。どこのドラマかな、あれイギリスかどっかだと思うんですけども、謎の円盤 UFO っていう番組がありまして、テレビドラマがありまして、外国から入ってきたやつな。でそれでは UFO ってまで呼んでたんですよ。それが途中からなぜか UFO って言い出しました。あれは多分八尾さんが言い出したんじゃないかなと私は思ってるんですけどね。UFO 研究家の。あの方はどこ行ったんでしょうね。なんか、話に聞くと、どっか大学でなんか教授かなんかになってるとか言って、教授かな、なんかそういう講師みたいな感じで呼ばれてるとかね、その話聞きましたけどね。私が中学生ぐらいの時だったかな、一番この UFO っていうのが流行りましてね、前もその超能力とかの時に言ったと思うんですけども、なんか木曜スペシャルかなんかでね、よくやってましたね。チャララーン、ドゥーンとかっつってね、メキシコのどこそこで、何々さんが、UFO にさらわれましたとかね、夫婦揃ってさらわれてね、なんか変なチップ埋められたとかね、なんかそんなのやってましたね。結局私はここまで生きてますけども、 UFO は一回も見てませんね。ちゃんとしたの見てませんね。ちゃんとしたのってなんかあれは何なんだろうっていうのは見ましたけどね。まあそういうのはみんな見てると思うんですけどね、はっきり UFO の形したのっていうのは見たことないですね。昔付き合ってた彼女がですね、UFO を見つけたっていうことで、小学生ぐらいの時だったんかな、新聞に載ったっていうことがあったとか言ってたんでね、本当かなとかと思ってたんですけども、かなり大人になってから私が、インターネットを始めて、UFO でずっと検索してた時期があったんですよ。で、その時にですね、見つけましたね、その記事。本当にその彼女の名前載ってましてね、でその彼女が描いた UFO の絵とかって本人から聞いたんで分かってるんですけども、その絵は自分が描いたんじゃないそうです。勝手に新聞社の人が描いて、で記事にしてたそうですから、普通の新聞社だと思うんですけどね。だから新聞っていうのも意外といい加減なもんだ なんだなっていうことはその時に思いましたね。書いてもいないのを平気でアップしたりしますからね。アップっていうのかな、載せたりしますからね。だから結構いい加減に、作られてるなっていうふうに思いましたね。まあ面白くするように、まあ記事っていうのは書きますからね。多少のその弱色なりなんなりね、あっても仕方ないかもしれませんけどね。他にもですね、UFO といえば、私見てないので聞いた話ばっかりなんですけどね。神戸来てから、知った人なんですけども、ピアニストの人がいまして、で、その人は自分の庭に UFO が浮いてるのを見たそうなんですよ。だから神戸に飛んでたんでしょうね。で、UFO だ、UFO だって言って、で、お父さん呼んで、お母さん呼んで、わ、本当だ、UFO だ、UFO だって。カメラあるかないかとか言って、カメラあるけど写真、フィルムがないって、買ってきてて、いや、買ってくる間にいなくなったらどうしようとかってずっと見てたそうなんですけどね。1時間も2時間もずっと いたそうで、その UFO。 で、しばらく縁側で見てたそうなんですけども、風呂入ろうかとかって言って、結局みんな明日早いしなとかって言って飽きるまでずっと浮いてたらしくてですね、そういう UFO もちょっと悲しいもんがあるんじゃないか、もっとあの不思議がれよみたいな感じだったんですけどね、その話聞いた時に。あと、カメラマンのですね人で、でその人は新婚旅行の時にどこ行ったんだったかな、外国行ったんだと思うんですけども、飛行機で行かれたそうでして、でその飛行機でこう飛んでる途中ですね、なんかみんな騒ぎ出したそうなんですよ。でなんだろうと思ってそっちの方を向いたら、なんか光ってるそうなんですね。銀色言ってたかな、色ちょっと忘れましたけどね、銀色かオレンジかだったと思いますけど、でそいつがずーっと同じスピードで走ってるじゃない飛んでるそうなんですよ。でわーと思ってずーっと見てたら、だんだんそいつが近づいてきて、すんごいスピードで近づいてきて、うわぶつかると思ったら、そのすり抜けたって言うんですよ、その飛行機の中をね、円盤がすり抜けたって言って、そんなことはないやろうと思ってちょっと前つばしてたんですけど、でその奥さんも知ってましたんで、その奥さんにも聞いたところ、私も見たということを言われましたんで、本当はあんまり嘘じゃない、だから結局その飛行機に乗ってた人はみんな見たらしいんですよ、それを。でそのすり抜けたのも体感したそうなんですけど、どうなってたんでしょうね。なんか不思議な話ですよね。あと誰かいたかな、親父がなんか若い時に、富士学校だったかな、富士山の裾野にですね、自衛隊の学校があるんですけども、幹部かなんかになるための学校なんですけどね、そこで、空ずっと見上げてるやつがいたから、何見てんのって言ったら、俺なんだろうって言って隊員がこう指さしたところに、なんか長細いのが浮いてたそうなんですよ。だから、その木曜スペシャルを見てた時にですね、俺これ見たぞって言って言い出しましたね、親父が。で、多分その母船と言われたやつですね、あれは多分俺が見たのは母船だったんじゃないかなと思ってなんか言ってましたけどね、そういう親父も見れるんだったら俺も見れるかなと思いましたけどね、結局未だに見てませんね。何なんでしょうね、私が嫌いかって言いたくなりますよね、こんだけ見れないとね。まあそんなにこうしょっちゅう空眺めてるわけじゃないですけどね、一回ぐらい見ても良さそうなもんと思いますけどね。でもなんだろうな、その幽霊とか UFO とか、まあちょっと同列に並べるのはおかしいかもしれませんけども、幽霊と UFO でどっちが怖いかって言うと、私 UFO の方が怖いですね。得体が知れないじゃないですか。まあ幽霊も得体が知れないんですけども、あれ死んだ人だと思えば、まあまだなんかまだ身近じゃないですか。元人間なわけですから。UFO って言ったら、なんか違う怖さがあるんですよ。宇宙人っていうことになってくるとね。宇宙人何考えてるか分からないじゃないですか。どんな環境で、どんな政治理念で生きてるのかも分からないし。もういきなり食べちゃうのも平気みたいな。ね。科学が進歩してるからって言って、その人間が進歩した状態と同じ考え方になってるかどうかなんて分からないじゃないですか。ね、でそれいきなり捕まえられてですよ、なんか手術されてね、なんかそんななっちゃったなんて怖いですよね。だからなんか、UFO の方が怖いですね。捕まったらどうしようと思いますもんね。捕まる以前に見てないんですけどね、私の場合。なんかキャトルミューティレーションとかいうのがありましたね。あ、合ってます？キャトルミューティレーションですか？どっかの牛がいっぱい倒れてた。その死体には血が一滴も残ってなかった。その前には UFO が現れたとかってね。内臓ゴボッとね、えぐられてたとか、目玉とかいろんな臓器がえぐられた。恐ろしい。あれ、なんか UFO が地球上の生物を、研究するために捕まえたっていうか、その、なんていうんですか、臓器だけ持って帰ったんじゃないかとかって言われてましたけどね。だったら丸々一匹持ってきゃいいじゃないかと思うんですけどね。かなりいっぱい死んじゃいましたかね、あれ。 あれはもしかしたらあの臓器移植かなんかの、ね、あの臓器売買かなんかの、シンジケートかなんかあって、そういう人らがやったのかもしれないなと最近になったら思うわけなんですけどね、人間がそういうふうにやられるっていうのはあんまないですよね。牛ですよね。なんでしょうね、牛の方が取りにくいと思いますけどね。人間の方がなんかムンズと捕まえて手術するのは簡単なような気がしますけどね。牛だったら逃げるでしょう、ね、大騒ぎするかもしれない。群れになって追いかけてきたりするかもしれないからね。人間の方が楽なんじゃないかなと思うんですけどね。なんせ宇宙人のやることですからね、わかりませんね。地球人にはちょっとわからないことをしますからね。あと UFO ないかな、なんかなかったかな。当時だから好きでしたからね、中学時代の頃っていうのはいろいろ調べようとかね、ほんと八尾さんの番組は欠かせませんでしたし、それでそういうムーとかいう雑誌とかね、あんな読んだりしてね、あの過去にも UFO は来ていたとかですね、こんな絵が残ってるとか、マヤ文明におけるその UFO の、 あのなんだっけなんか、壁画が見つかったとかですね、これは UFO ロケットかもしれないとかっていろいろありましたけどね、もうどうでもよくなったみたいにこうやってませんね、テレビではね。心霊写真もやってませんね、最近ね。なんか現実的すぎてつまんないですね。こういう夢のあるようなこともどんどんやってくれるといいんですけどね。なんかそんな風に思ったりいたします。そんなわけで今日の春郎の嫁山話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。